はい、おはようございます。チムシマツのトンデジムシの声。さっきは、まあ、緊急報告じゃないけど、今から亀山に行って、テストルアー投げますみたいなところからの、ブワー喋ってしまって、まあ、そんだけ、やっぱり、サンプルが、の状態が上がってきて、それを、がもう工場に渡って次それが上がってくるのがプラスチックの削り出しって言って一応無垢のプラスチックからね削られたものになってくるんで割とそのなんか生まれる瞬間なのでそこにあこの子でいけるっていうのが大まかにほぼ決めれた状態っていうのは多分すごいテンション上がってるんでしょうね。鳥の時はちょっと焦ってたけど、やっぱあの時もなんかグワーってそこに向けて注ぎ込んでましたからね、やっぱ。なんかこの何日間かはちょっと他の作業できてなかったですね。で、まあ、そう。最終確認の亀山の地絶対なくしたらあかんから別に魚釣りたいわけじゃないけどで、3日前かな日曜日越川さんと C1 クライマックスと名前を自分らでつけて、まあ、前回帰りに喋ったんですけど完全に寝てたんで多分あちょっと無理だなと思って30分ぐらい喋ったけども多分もう途中飛びまくってた何言ってんのか分からへんくってやめたんですけどそうC1 クライマックスというのを終わりましてそう前回もそれで喋ったんですけど一応言っとくと大げさじゃないですかたかだか身内のチムしない戦いにそんな名前をっていうあれがあるんですけどまあデジを聞いてる人は分かってると思うんですけど大掛かりなことしようと思ってそういう名前つけたんですよねその参加者を結構増やせれる形式を考えてであとなんだろうできるだけ自分たちがのびのび戦って戦えるフォーマット作り大人数でドンじゃなくてもできるフォーマット作りをしたかった。それはだからやっぱ、ボート屋さんの大会が中規模、H1 がもう大規模になってる中で、H1 のクラスになってくると、もうそれに合わせた釣りをせざるを得ない。で、それはそれで勉強になるんだけど、それだけではダメなだなっていうのがずっと最近の課題で、で、だったら自分たちでその楽しめる大会をもうその脇でやってもいいんじゃないかなと思ってその考えて思いついたのがそれなんですけど、うん、4の倍数の人数でスタートする。まあ、4倍だとしたら、まあ16人スタートだとしたら、予選が16人8組、1対1で8組戦って、で、勝者8人が決まったら、今度は第2試合は、8人の4組。4組8人で戦って、で、また今度それで勝った4人が、もう4人で今度は最後は1箇所で決勝するみたいな。大体まあ3ヶ月ぐらいハイシーズンやりたいなと思って考えてたから、2ヶ月予選というかそのトーナメント上がってくると、で、最後、その絞られた人数で、決勝するみたいな。それがだから6倍、例えば6、4、24。 24人スタートだと1ヶ月目12組が各所で試合をする。で、生き延びた12人が2ヶ月目、12人6組が、各所で2ヶ月目どっかで試合をする。で、生き延びた6人が、最後決めた場所でどっかで一堂に集まって、最終6人で試合をする。うん、ならまあこれがだからまあ、大げさですけど、もし50組50嫌だな、4、8倍8だから、50でいいか。もし50組200人参加するってなりましたってなったら、4ヶ月ぐらいあった方がいいかなと思うんですよ、今度。なら、200人1試合目、あ、1ヶ月目各所で、100組あの戦い残ります。で、2ヶ月目今度100人が、差し入れ勝負するんで50組でどっか戦って、2ヶ月目の勝者50人、で50人一気にやるの嫌だから、3ヶ月目、準々決勝を、50人25組で争って、で、勝ち残った25人だったらまあなんとか一箇所に集まってもいいかなって思えるけど、まあなんか最後もう濃くなった方がいいから、最後決勝はやっぱ10人ぐらいの方がいいんですよね。だからまあ25だとダメなんだけど、一人あれだからやっぱ倍数のあれを、だからそうなってくると5ヶ月にわたってとかゲボ吐きそうでしょ。だからまあそこまでの人数とかにはまあなんないしあれですけど、まあまあその決勝戦が大人数で良ければすごい人数でも3ヶ月でできるし、まあ1ヶ月増やして減らすこともできるし、まあでもまあ程よい人数でやれば大体決勝を10人まで、逆にだから10ってことは40人までだったら決勝10人だから、あのあれですね、なんか楽しいかな。一クラス、学年の一クラスのクラスの一番を決めるみたいな、みたいなことを考えてつけたから、クライマックス C1 クライマックスっていう名前で、 C はチムシの C だけでもあるんだけど、キャラクターの C でもあって、できるだけ個性の強い人らばっかり集めて戦いたいと思って、そのスタイルはウォーズじゃないですけど、自分たちのスタイルをぶつけ合う得る試合の形式を考えた結果だったんですけど、まあ、あの何回も言ってるけどね、レジェンド僕の、能力ではそれをいきなり仕切ることができないので、チームチムシでやってみようと思って、しかもやり始めたのがもう秋だったので、9月末に1回戦で、10月末か、あ、じゃあ10月の頭か。まあとにかくだからもう予定をみんな決めるのが結構大変で、で結局決勝がだからもう11月の真ん中になったんですけど、まあなんとか成立してよかった。そう、今回正直勝ったこともそうだけど、試合が成立したことが良かったです。決勝と下位決定戦両方とも魚が釣れなかったら、なんかすごい寂しい終わり方だなと思って、それも現実なんですけど、でも証言とか僕もその日よく決勝コッシーとの決勝もそこでやるつもりだったからプラやってたけど、今回のその僕の釣りはダムは ちょっと見える部分あるけど、多分祝言でやったからって聞くもんでも ないだろうから、そう思うとね、なんかマジでもう、一応プラやった結果エリアは絞ってたんですけど、もうここでやるみたいなのは決めてたんだけど、まあそうっすね、
多分やばかっただろうな。
まあだからなんとか越川さんも一回証言行って、その間に他の試合出た結果やめといた方がいいかもっていう、越しローカルですからね、でローカルの人らの大会出てやばかったって言ってたから、まあ変えたんですけど、やばい、うんこしたくなってきた。でも切りたくない。あー、でもちょっと我慢できるな。まあそんなんで11月中頃ちょうど15日、いやー釣れた。あれは大会とかこういうのじゃなければ釣れなかったです。僕も多分上がってたと思いますよ。上がる時間ですからね。あと10分か、釣りできて10分だなって思って、3分で場所移動して、ワンド1個やろうと思ったら人が入ってたけど、まあ奥にいたからもう時間もお互い終わりだから別にもうしょうが悪いけどと思って、入り口あたりだけでも触れたらと思ってちょっと入ってったところで釣れたんですけど、まあまあいろんな奇跡が重なりまくった一匹で、まあね、だから写真だけ見たらちっちゃい魚だから多分なんか伝わらないことも多分あると思うんですけど、やっぱもう成立させたいっていう思いとかがあって、もう4時上がりですよ。4時上がりで、3時半に移動して最後のポイント入ってたんですけど、3時20分から、次の場所にバーって移動して5分弱、まあ3、4分ですね多分で次の場所入って、でちょっと外から触り始めて中急に入れなかったんで、で、まあ、すごい着いてから7、8分ぐらいかな。で、釣れて。うん。で、ちょっとワンドの中人いたから、ワンドっていうのがクリークっていうのかな。わかんないけど、ちょっと奥行きがあるところで。で、まあ、魚かけてキャッチした状態は、ちょっと外出て、撮影とか、ウェイト測ったりとかしてたんですけど、いやそれまで前回に関してはノーバイトだったっけな、なんか一回ちょっとなんかもぞっとしたかなみたいなのがどっかであった気がするけど、うん、なんか一回ある、今の魚じゃなかったのみたいなのあったけど、本当に魚だったらまあ大体こう魚なのか分かるから多分違ったんだと思うんですよね。それぐらいまあ魚に焦がれてたので、まあでも何にせよ、ちょっとスタート遅れて7時ぐらいからスタートしたんですけど、7時からやって 夕方の3時半までノーバイトで、まあ釣りはできるけど、まあもうあと10分ぐらいだから帰ってボート屋さんの横のじいさんワンド入れたら入るかとか、そういう普段だったら、でそれで釣ったこともあるんですよ、よく考えたら。それ初めて野村ボートの平日大会でリミットメイクした時、あれもでも秋だったな、あの秋は全然今より釣れてたけど、10か11月ですわ、11月だったのかな、もしかしたら。なんかいじりがハマって、そうだね、バサクラやった後っすね。だから11月の大会だ、野村の。多分いじりハマって作りたて、販売したてのいじりで朝一釣って、おろした一投目で釣ったんですよね。あの色変えて朝ワンド入ってちょっと触ってて、あーオーバーハングの中とかのためにあの茶色いカラー塗ったんだよなとか思いながら付け替えて一投目で釣れて、でなんかごちゃごちゃしてて、その時3匹線だったんですけど、なんあともう次の2匹目覚えてなくて、ただ2匹目多分だけど、あれだな、僕同じとこばっか釣ってんな、前回だ、決勝の前のその3匹釣れた時に1匹釣れたとこかもしれない、たちょっと覚えな、それがその魚かどうかちょっと覚えてないですけど、なんとなくあの日はひたすらいじりだった気がするな。で、まだ巻いてて釣れたんですよね、今思うと。で、2匹釣れて、もうすごい嬉しくて。で、クリスかな、なんか喋ってて、いや、もう一本ありますよ、とかっつって、多分1時間前ぐらい。だからその時はでも心の余裕があったっちゃあったんですよ。まあ、ぶっちゃけ2匹でももう喜んでましたから。で、まあ、じゃあ、最後、ちょっと時間が配分でできたから、ちょっと早めに動いて、その、ボート屋さんの横のワンドやってみようと思って。やって、商品化したプロブルーのサンプルカラーで、オープンエリアです、今度。さっきは、朝一は、いや、全部それが同じだったかどうかちょっとむちゃくちゃ不安なんだけど、多分同じ日なんだよな、色は。多分そのオープンエリアで、ポーンって、なんで、そこで、オープンのところに投げたのかよくわかんないんですけど、朝はカバーの中で釣ったんだけど、オーバーハングの中で。オープンに、合うのは、その、ワイドのテストしてたんで、ワイドの、色はもうプロブルーがいいなと思って、火がもう出てるから。ワイドのプロブルーポーン投げて、ファファファファってやったらスコーンで釣れて、それもだからもう、終了のもう、1時間は切ってる状態、残り多分30分ぐらいだけど、まあボートの横だから30分つっても、意地でも釣らないとっていうよりは、まあ帰ってきて最後のその時間が余った時間の有効利用みたいなのであって、リミットメイクできてっていうのはあるけど、今回みたいにもうなんか何が何でもで、その一匹が、しかももう帰らんとまずいよなみたいな、帰る時間、まあ ローボートだったからちょっと早かったんですけど、思ったより10分ちょいで着いたんですけど、まあ、20分と取らないとと思ってたから帰る時間、それでもまあギリだなと思ってやってたから30分弱、20何歩かかったんですよ。前の試合は同じ場所から帰るのに平べったい船だったから、だから20分じゃちょっと、まあでもローボートだから20分ちょいで帰れるだろうと思って、まあ30分切ったけど釣りしてたんですよ、ね、で釣れた。いやあれはやっぱ絶対に戦ってなかったら釣れへんかった魚だし、あそこまでその求めて釣ったっていうのはバサーの表紙にしてもらった取材のおかわりの釣りぐらいですね。もう釣れるまで帰らへんと思ってたから、めちゃくちゃ風吹いてしまって、水もあの真っ白で、それでもなんかやって釣れてもすぐ帰りましたけどね。あの日2匹釣れて、1匹目はちっちゃかったからなんかそれで帰るわけにいかなくて、でも風が吹きすぎて危ないからもう U ターンしようと思って U ターンして、一発目にバイト出たところでルアーのサイズ95からオリジナルに上げて出たのがまあまあいい魚で白かったよね。それで確か取材の記事の一番左下にちょこっと載せてもらったんですけど、おかわりの記事を、うん、あれも痺れたな。だからやっぱちょっとある時から釣り自体を仕事に、なんつうんだろうな、なんかしないといけないって思って、責任のある釣りが割と生まれてきたので、どうしても取材もそうだし、なんか楽しいとか自分のポリシーがとかじゃない領域の何が何でも釣りたいっていう、っていうか釣らないといけない、釣らないといけないって辛いですけどね。まあでも釣らないといけない釣りが出てき始めたので、まあある時からそれはもう覚悟を決めて、でもまあそうなってもすげえ経つんですけどね、そういう気持ちにしてから多分もう10年ぐらい経ってると思うんです。自分で セルフプロデュースでオーパーの DVD があまりの釣れなかったので、リベンジで DVD を撮るって決めて魚釣りしまくったあたりで、なんかそういうスイッチが入り始めたのかな、きっかけはね。うん、釣りももう仕事なんだなみたいな。さ、それを乗り越えたからかな、乗り越えて取材とかもらえるようになった時にかな。まあ三尾さんのバーターで利根川で、あのバサーさんの取材やってもらった時はまだそこまで分かってなかったから、その取材で魚釣るとかも、だから朝一かけてんのに緊張しすぎたのと、あれでどうしたらいいですかって言ってる間に魚ジャンプでバレたからね。あの時はまだまだのんきでしたね。のんきというか、うん、今だったらもう、引っこ抜いてたでしょうね。スポーンって。でもそういう経験もあったからだろうな。あの時も朝一に、 いきなり出て一発目入ったところで、そこから夕方のなんかもうこれ最後だぞって言って入り直してもらった小さいへこみのなんか船だまりのとこまで僕バイトなかったですからね。三尾さんは途中からやっぱトネスプラッシュに切り替えてポツポツ撮ってもらってたから取材は成立してたんですけど、僕はそのもう釣れへんでも取材この記事になりますからねっていう宣言をされたまんま夕方を迎えてたから、あれは覚悟がそこまでなく取材を受けてしまって、まあ三尾さんがと一緒だからっていうのはあったけど、でも あの時に初めて そういう思いをしたかもしれないですね。ちょっとヒヤッとしたというか、うわぁなんか何釣らないといけないのにっていう思いをしたのはあれが初めてかもな。実況取材実際あれ初めてだから雑誌は、はあ、でもだからそういうのをずっと実はちっちゃいことも含めてなんか責任釣りでも責任取れるようになりたいと思って積み重ねてきた部分があって、ただそれだけをやるとつまらない人間になるので、まあ広げる可能性を広げる釣り狙う釣りももう忘れないというか、やるときはもうずっ最近ずっとそっちをやってたから、なんとなくそれが楽しくって、ね、狙う釣りをやってたからあれだったんですけど、なんか本当にだからちょっとこの3年ぐらい狙う釣りばっかりやってたんだけど、その反動で抑えの釣りも、うん、やってもいいかなって思うようになって作ったルアーですけど、メシアシリーズは本当になんかちょっと上限と、最一番その抑えの釣りが両方広がったなっていう気がしますね。で結構僕は好きな釣りうまい人らってその2つを持ってる人らが多くて、山田優吾さんもそうだし奥田学さんもそうだけど、フィネス川島さんもそうかな、全然みんなフィネスができてそういう確認事ができる上で強い釣り掘り込む人らで、でまあ掘り込むで言えば、あと津久井湖のたまちゃんはもう病気なので、確認をしないで一番上の最上限を広げていく人なんですけど、あの人でも別にあの抑えの釣りやれって言われたら普通に抑えの釣りというか、まあある程度の魚最上限を狙うからリミットずっとリミット解除しようとする人だからあれだけど、釣れる範囲の上限だけでもすごい釣りしますからね。確かルアーマが匿名証拠で多分ちょっと真面目にもうちょっと本人真面目にやればお題は達成してたと思うんですけどね、うん、確か午前中に50アップ2本ぐらい釣ったんだもんな。まあでもそういう釣ることができる釣りをちゃんと持ってる持ってて強い釣りをしてる人らが好きなんで、うん、なんかちょっと嬉しいですね。であんまりその抑えの釣りばっかりやると夢がないから好きじゃないっていうのと、自分が引っ張られすぎて大きいルアーとかそういう強い釣りの引き出しを出せなくなるんじゃないかっていう不安と両方あったんですけど、だからまあ先にでかいルアーというかそういう強い釣りの ブームが来て、で自分なりにちょっとやっぱ進めることができたから、うん、本当にそれがあったから今回のその一個前のね、野村さんの流進の第4戦の準備から含めてそういう釣りする気になったんですけど、いやー、まだつながってはいるんですけど、ちょっとこの何年間でマジで、あとはクリアウォーターだな。うん、でもちょっとそれも進んではいると思います。なんか作ってるルアーがもうめっちゃスピード系のルアーになってきてるから、うん、予選それで釣りましたからね、神山のね、そういう意味ではなんか結局いろいろ勉強して、なんかそれの実験というか、簡単ではないんですけど、確認というか、まあ来てる回数も多いからですけど、亀山ダムがやっぱり今で、そのある程度の確認を取れるっていうのは嬉しいですね。そっから相模津久井につなげていこうと思ってるから、うん、だけどダムの勉強するにはいきなりそっちに行ったら、ダムプラスクリアウォーターの両方をクリアしないといけないから、うん、難しかったんですよね。でも亀山はやっぱ水の色は好きだから、それは置いとけて、で、あとは人の人とのあの兼ね合いを、日本とか関東とかで釣りする、関東あとそういうあのレンタルとかのとこで釣りする上では、人との兼ね合いはやっぱ身につけといた方が圧倒的に楽なので、それは地方に行ってもそうだったから、うん、そういう意味でなんか牛久から亀山にちょっとメインを変えたんですけど、亀山から牛久に戻ってもやっぱり学んだことあったしね。まあそういう意味でちょっと僕ホームで2戦だったんで有利だったとは思いますけどね、明らかに。だからまあちょっと公平を期すために他のダムでやるかっていう話したんですけど、やっぱりまあ越川さん越川さんで、その少し前に前の週の水曜日に連れてたっていう結果があるから、やっぱりそれだったら連れてる場所でやった方が、まあ自分もそれを情報としてはね、連れてるっていうのはあるからっていうのも多分あったでしょうし、お互い釣れへんのもまずいっていうのもどっかであっただろうから、まあそれで亀山にしたんですけど、うん、ちょっとまあもう着いちゃいそうなんで、C1 クライマックスのちょっともうちょっとちゃんとした1日の流れみたいなの、別に多分15分か20分ぐらいの話なんですけど、大体は喋ったんだけど、15分もあるかないか分かんないぐらいだな。まあ次なんかの時に、次話す時はこんな感じで進んできたよを一応話して、で、うん、最後たどり着いた、あっぱれ、あの場所の話とかは、まあ、言いたくないのもあるし、あの誰もおれへん、ちょっと早すぎた、トイレ借りられへんもんな、失敗した、あトイレ借りられへん、うわ恥ずかしい、一番乗りや、あ違う、誰かいた、あ横止めに恥ずかしいな、かけるか。 よいしょ。うわ、トイレ行きたかったな。失敗したな。コンビニないもんな。よし、じっと、うんこ我慢します。というわけで着いたので、また次回。